魂のジョグラジ。
6月23日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは今週のトレーニング報告、そしてジョグラジもね残り2回となりました、うん、はい、今回合わせて、はい、はい、なのでね、毎週お届けしておりましたシュリウォーキングね、毎月やっておりましたので、はい、そちらの振り返りの方ね、はい、お届けしていきたいなと思います。はい、ということでね、今那覇市内もう雨が降りそうな、
もうね、うん、今朝すごい雨でしたね。
すごかったですね、雷も鳴るぐらいの、
まあ、後ほどちょっとあの広告に入れますけども、そのまま、うん、その時間歩いてたんですよ、
うん、
まあ、それも日差しがあるところですね、
はいはい、
なんか7時まで、まあ、うん、沖縄気象台の発表見てたら7時までは0ミリで、8時過ぎてからすっごい降ってるんですよ。見たのはな38ミリ、時間あたりで38ミリっていうんで、これこのまあ集中豪雨というか豪雨が1日降ったら本当にこのなんていうのか洪水というか起きちゃうなと思って見てたら、うん、ちょうど9時ぐらいにピタッとやんで1時間限定ですごい、
ね、
びっくりしましたね。
だから今日なんか朝起きた時にあれ今日1日雨かなと思ってたんですよ、うんうん、ちょっと覚悟してたら家出る時間になったらあれもう止んでるしちょっと晴れてるなっていう、
そうそうそう、なんかね、うん、今日はそういう意味では、うん、8時から9時までの間が36.5ミリで、9時から10時までが 2.5ミリ、その後はずっと降ってないんですよ。だからねすごいなんか、まあ、あのそういう時期にジョギングしてる人は本当にかわいそうというか、
そうですよね、
運が悪かったとしか言いようがないですね。
またねちょっとこの後降るのかなっていう、なんかこの風の感じというかね、
いや
ちょっと涼しい風が吹いてきてるので、
これはぐわーっと降る、本当にね、なんかこの何日間かはそのあれみたいですね、
うんうん、
なんだっけ、梅雨の戻りっていうか、明けたけど戻ってくるみたいな、戻ってくるなって言いたくなるんですけど、
なんであの梅雨明け発表した後って、うん、あのしばらくするともう一回梅雨みたいな、本格的な梅雨みたいなのやってきません、連続で。
いや多分ね、
不思議、
よく私も思うんだけど、あ、梅雨明けってまあ発表したけれども、うん、梅雨明け前後ってなんか夏の空気と梅雨の空気がこうなんかこうかなんか入り混じってるんですよ。時にはこの梅雨の空気が勝っちゃったりして、あるいは時には夏の空気が勝ったりするという、はいはい、このなんかこのせめぎ合いっていうか、
ちょっと不安定な、
だからすごい暑いんですよね、なんか当初は、
うん、
で梅雨が戻ってきたらまた梅雨の最盛期が戻ってくるんで、これまたそのインパクトが強いっていうかね。
そうですね、
はい、
いやー雨ちょっとこの後もう、ね、降らないでくれと願いながら30分生放送ねお届けしてい
く。あれ雨降ったらもうあの傘は全然もう、ね、用なさないですからね。
今日の午前中のとか無理だなと思いましたね。 あんなのはもう諦めるしかない。
もう、うん、あれは、はい、
もう濡れないところにも避難するぐらいしかできないですね、
はいはい、
この後降らないことを祈りながらの放送を、ね、お届けしていきたいと思います。はい、まさしさんからツイキャスコメントいただいております。たーしーさん、ビッチさん、こんにちは。生放送お疲れ様です、ということで、
はい、
毎週ありがとうございます。たーしーのジョグラジは 78.0MHz FM の端にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でたーしーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメール@ジョギング.沖縄、 メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしております。はい、というわけでね、前半は今週のトレーニング報告ということなんですけれども、
まあさっき話しましたけど、うん、まあ、今日朝ちょっと寝坊しちゃって、
うん、
スタートがちょっと8時過ぎぐらいになったんですけども、うん、まあ、そのいつも大雨の時に必ず利用するこの還元施設というかね、そのゴミ処理場の還元施設、うん、健康増進施設みたいな、
うん、はい、
そういうところにのこの廊下というか、ひさしが結構大きくて、はいはい、雨に濡れないところがあるんですけど、そこに行ったんですよ、
うん、
そしたら、9時オープンなんで、
うん、
8時半ぐらい にはもうなんか多く この利用者が待ってるんですね。ちょっとご年配の方が、まあ、多いんです。もちろん平日というかね、
皆さん行動早いですもんね、開け前から、うん、
それはいいんだけども、みんなじっと座ってたんですよ、
うん、
いやこの人たち多分運動するはずなのになと思って、
うん、
一向にもなんか準備運動したりとか運動すればいいのになんか思ってて、私はその人たち を前にしてもうなんか10往復20往復くらいウォーキングでね、10往復か行ったり来たり行ったり来たりしてね、
でもそういう方ってあれなんですよ、はい、私学生の時にジムのアルバイトをしていて、なんで早く来るのかっていうと、ロッカーのお気に入りの場所があるので、それぞれ、そこを取るためのただ朝並んでるだけなので、準備運動とかされないんですよ、うん、
なるほど、
うん、なのでもうこの会員番号の方にはこの番号を渡すみたいな暗黙のスタッフ間でもルールがあったりとかするので、新入りとかだと違う61番の方とか言われたりとかするんですけど、そうそうそう、そういうこだわりがあってのっていう可能性ありますね。
そっか、どの施設を利用するかよくわかんないんですけども、それでも私にとってみてこのトレーニング空間というのは、
うん、
雨に濡れないし、
で
ちょうどその端から端まで往復すると200メートルなんですよ。
なんか霧がいい。
うん、いいじゃないですか。
はい、
だから10往復すると2キロとかね。でなんか自分でそのなんていうのかな、こう目標決めれるから好きなんですよ。
うんうん、
ところがちょっと困ることが一つあって、
はい、
ちょうどその今日はたまたま30分ぐらいは。待ってる人の目の前をぐるぐるぐるぐるっていうか、何回も行ったり来たり行ったり来たりしてたんだけども、でもオープンすると、うん、このトレーニングルームの前を通ることになるんですね、
はいはいはい、
でそトレーニングルームは私に向かってというかこう歩いてるわけなんですよ。なんで歩いてる人の前を横切ってるというか、
何度も歩いてる人の前をウォーキングするタッシュさんみたいな、
あれ嫌だろうなと思って、いやこっちはほら目の前こっちは関係ないじゃない、関係ないって、視界に入れたくないと思えばまっすぐ見ればいいわけじゃない。
そうですね。
ところが利用者必ず何分かごとに私の影をチラッと見てかわいそうに
ガラス越しに、
いや俺も好きでやって、私も好きでやってるんじゃないんけど、好きっていうか雨降ってるからしょうがないじゃんみたいなそういうね、
ちょっと気まずいような、
ね、で9時だから9時過ぎたら、ちょっと雨が本当にピタッと止んだので、ちょっと外のコースまで行って、でぐるっと回ってきて距離稼いであんまり行ったり来たりしないようにっていうちょっと工夫をして今日は走りましたね。
もうあれですか、ウォーキング記録はまだまだ続いてます？
あ、続いてます。
今日何日ぐらいになってます？
今日はですね、今23だから94日、もうすぐで100日。
あ、じゃあすごい、じゃちょうどね、ジョブラジ最終回が100ぐらいになりますね。あ、すごい。
いや僕はね、昨日がちょっと危なくて。
そうなんですか。
昨日はちょっと朝歩けなかったんですね。で、前にもこう番組でちょっとお話ししましたけども、やっぱりその 朝のとか夕方のある一定時間をまとめて運動しなければ1万キロって難しいっていう説を唱えたわけなんですよ、
ね、先週おっしゃってましたね、
うんうん、で朝方ちょっと雨降ったのかな、なんのかな、まあ、昨日歩けなかったんですよ、
はい、
とするとやっぱりこの最後のこの1日が終わる頃になると
大変
やばいって、うん、もう必死になって家を行ったり来たり行ったり来たり、家の中
リミットが近づいて、
昨日はだからね1万103歩でしたね、
あギリギリ
ギリギリ
103歩ちょっとオーバーするぐらいの、
よかったみたいな、
わ危ない、
はい、まあ、そういう意味で、まあ、何らかのね今日なんかもやっぱり雨降りましたけれども、うん、あこの時間にちょっとまとまって歩かなくちゃちょっとなんかどっかで稼げないなと思って、
うん、はい、朝重要です ね、 朝ですね、記録を続けるためには、
うん、そうそうそう、やっぱりね、うん、夕方になるとなんか予定が入っちゃうんで、
あそうですよね、
やっぱり1時間でも1時間半でもこのねまとまってこう運動するっていう習慣が作れると、うん、なんか体のリズムが良、まあ、くなるし、
うん、
あいい体調が整えられるなというのはようやくこの100日近くで気づいたことなんですよ、うん、だから、まあ、あの無駄じゃなかったというか、
うん、やっぱり100日ぐらい続けるとやっぱりリズムとしても ね、 ね、はい、体に刻まれますしね、
そうそうそうそう、だからあとは早起きをしなくちゃいけないっていう、
ね、いやでもこれねいい習慣化ですよね本当に、はい、早起きして動かないとやっぱり1万歩稼げないからっていうのはやっぱりどうしても早起きしなくちゃいけないっていうモードにできるので、
はい、それは健康的になりますね、多分あの健康診断とかでよく運動しなさいと言われるのはこういうことしなくちゃいけないんだろうなっていうのを勝手に、まあ、想像しましたね、
あ、はい、そうなんですね、ちょっと私耳が痛い感じの話題なんですけれどもね、はい、はい、じゃあちょっと来週ね100日達成できるのかどうかっていうところですね、
それはもう、はい、達成しますよ、
いや楽しみですね、はい、はい、ということで今週のトレーニング報告をお届けしました。ここでジョグラジスポンサーからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーネスチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは 098-862-6070、ホームページは nahasen.com、nahacn をご確認ください。ご来館をお待ちしております。はい、というわけでね、うん、後半は、はい、ジョグラジも ね残り今回合わせて2回ということなの で、
う
ん、振り返りをちょっと入れていこうということで、うん、はい、首里ウォーキングをねこれまでやってきましたから、その振り返りを、はい、やっていきたいなと思いますけれども、
うん、まあ私もね、まあ、やっぱりその自分家の周りっていう、うん、首里って今住んでるところも首里なんですけどもね、はい、まあ、自分家の周りだということもあるし、まあ、毎日ウォーキングやったりジョギングしたりとかってやってるんですけども、うん、そういえば何かを見てこの、うん、まあ、この道を通るってあんまりなかったなっていう感じがしてたので、まあ、誰かを、まあ、連れてっていうか、
うん、
その場所に行ってちょっと説明したりすることによって、あこの場所の良さとかね、
うん、
どう見えるのかなっていうのが改めて感じさせてくれましたね。
やっぱりなんか首里の街並みすごいなとは思ったりとかね、歴史を感じるなって、うん、なんとな くあったんですけど、うん、実際になんか細かく、うん、なんだろう、道端 の、 この石垣だったりとかを眺める機会ってなかなかないじゃないですか。
ないですね。
特にも大人だとね、 Google マップとかスマホ見ながら片手にね、うん、せかせか歩いてたりもするので、うん、やっぱり朝ちょっと早起きをしてゆっくり首里をね、あの歴史を学びながらウォーキングするっていうのは
すごく、そうですね、
うん、勉強にもなるし、
はい、
うん、
やっぱりあの、うん、私も、まあ、観光とか行ってそのガイドさんに案内されるとやっぱりちょっと広がるってもので、うん、ガイドさん、まあ、今回私が首里ウォーキングのガイドになりましたけれども、うん、まあ、ガイドさんの存在ってやっぱり ありだなと思いますね。
う
ん、
そうですね。
でもう一つ、まあ、首里ウォーキングで心がけたのは、うん、やっぱり私はその首里古地図の道っていうのにこだわったんですよ。うん、まあ、この番組でも何度かお話ししましたけど、首里古地図というのは、まあ、一説にって、まだ何年に作られたっていうのはちょっと判明してないんですけども、うん、どうもその1800年代の初め頃じゃないかとか、うんうん、1700年代の最後ぐらいじゃないかとかっていうんですけど、まあまあ、ある程度時期はまあ特定されつつあるんですけども、うんうん、その当時に、作られてた、あるいはその当時、あ、その琉球国の人々が歩いてたであるあろうこの道っていうのは現存してるんですね。で、首里城ってその、まあ、首里城の地下に、戦争の時にその司令部号があったということもあって、うん、まあ、みんなその、まあ、米軍がそこに攻めてきて爆弾をたくさん落としたので、うん、もう首里の街は真っ白になったっていうぐらい、
うん、
もうまさに灰と、瓦礫の山になったっていうぐらい言われてたんで、
うん、
ありとあらゆるものがなくなったと言われてたのに、
うん、
道は残ってるんですよね。
そうですよね。道が残ってるっていうのは大きいですよね。
そうそうそう、
うん、で
もちろんその道も残ってたんだけども、戦後の拡幅だとか、
うん、
交差点を変えるとかで結構古い道が壊れていったものの、
うん、
この古い道がまだに残ってて、
うん、
まあ、全く同じ形かっていえばそうじゃないかもしれないけども、
うん、
どうもそれらしきその道だったあの痕跡が残るようなものがあちこちにあるんですよね。
うん、うん、
それをやっぱ丹念に私も地図をそのいわゆる首里古地図を、
うん、
コピーして、
うん、
これはそうだろうと思うのを当てをつけて歩いたので、そのやっぱ痕跡探しっていうのはちょっと楽しみでしたね。
いや、でも本当に私、首里古地図っていうのはやっぱりターシーさんとこうやって首里ウォーキングすることによって知ったので、
うん、
でさらにはその道がまだ未だに残ってるっていう、
あ、びっくりですよね。
うん、すごいびっくりしましたね。
はい、
このなんかよくわかんない細い小道残ってるんだみたいな
そうそう、
うん、
だから首里の場合は比較的その、まあまあ、首里城があって、
うん、
で まだそのなんとかその、まあ、首里城がメインであればね、
うん、
首里城の中にもいろんな見どころがあってっていう感じになるんだけども、うん、やっぱり首里の街っていう、まあ、それを歩くっていうところは、
うん、
やっぱり道なんだろうと思うんですよね。
うん、
もう少しこの道ので歩くのが楽しくなるように、
うん、
ちょっと私ももう少しレベルアップをしたいなと思ってますね。
いや、でもなんか今まではやっぱり首里に行くってなるとやっぱり私沖縄出身じゃなくて内地から来てるじゃないですか、うん、そうなった時にやっぱり首里城がメインっていう感じだったんですけど、なんかこうやっていろんな場所を知ると本当に首里で一日観光できちゃうっていうか、
あ、そうですね、
お散歩したいなって思えるようないろんな歴史があるので、
はい、
なんか友人とかが来た時はね、なんかちょっと案内してみたくなるような、
そうそうそう、
うん、たくさんいろんな楽しい小道があるので、
うん、
うん、
まあ、だからその辺が、まあ、
うん、
少し、まあ、お伝えできればなというところですね。あとやっぱりあんまりこう人が来ないよねっていうようなところも結構 あるし、
うん、
やっぱり首里っていろんなところでその、まあ、人が住んでたっていうのもあるんですけども、
うんうん、
やっぱり拝みをするというかね、
うん、
宴と言われてる場所があったりとかして、
うん、
これなんかもやっぱり未だに残ってるところもあるので、そこはやっぱりいいです。いいというか、あんまりこのその観光ガイドにも詳しくは載ってないけれども、
そうですね、
はい、そういうのをちょっとその見に行くっていうのはいいのかもしれないですね。
うーん、 だからやっぱりまだまだちょっとね、いろんなところタッシーさんに案内していただいて、
はい、
もうありたいっていうところが、うん、あります。タッシーさんもまだまだご紹介してない場所あるんですよね。そうそう、
まだあのとっておきの、うん、バージョンがなんか1つか2つか3つぐらいあって、
そうなんですね、
ここってありみたいな ね、
うん、
ね、本当は 秋ぐらいだったかに行きたかったんですけども、
うんうん、
沖縄でそのイチョウが生えている場所っていうのは、
うん、
なんか僕私が知るだけで2カ所ぐらいあるんですよ。
そうなんですね。
それがまあ、紅葉するんですよ、イチョウが。でそこが首里のとあるところにイチョウがあって、これはレアな場所なんですけども、
沖縄にイチョウあるんですね。
あるんですよ。
なんかイチョウの木があるイメージ全然なかったの で
そんなにあの本土にある大きくならない、まあ、北部にあるのはちょっと大きめになるんですけど、種類にあるのはちょっと小さめのイチョウの木がちょっと何本か生えてるところがあるんですよ。
そうなんですね、う
ん、なんで生えてるんだろうというかちょっと不思議なんですけども、まあ、そういう場所とかやっぱりあのね、あの首里ウォーキングはさっき道って言いましたけども、
はい、
やっぱりこの道ってそのなんかこうやっぱ高低差があって、高いところから下がってまた登ってみたいなところなんですけど、やっぱりあと歩く時のポイントって川なんですよね、うん、川かだから橋を何度かあの渡って違うとこからまた来てみたいな。
うん、
あとその川の部分については、あのもう少しそのこの川がどこに行くんだろうシリーズをやってみたかったですね。
やっぱり首里ってね、水の、
はい、源流となるところとか、あるいは下流になるところとか、その今首里の中で見えているその水の道みたいなものが一体どこに行くんだろうみたいなのはちょっと案内したかったですね。これ結構あのハードなウォーキング距離的に
ちょっとベッチついていけるかなっていう感じのウォーキングコースになっちゃうんですね。
ある程度準備しなくちゃいけないですけど、これ本当はね、あの、
ああそうなんですね、
このコロナがなければって、
そうですよね、
あのちょっとそこはトライしてみたかったところなんですけど、
今ねずっとコロナで全然開催できないままっていうのがね、そうそうそうそう、ちょっと心残りなところであるんですけど、
やっぱりねある程度寒いというか、
うん、
暑すぎるとやっぱ本当に倒れちゃいますから。
そうなんですよね、
沖縄の場合はね、
うん、
なんかといって涼しくなる夕方とか夜って言ったらまだ暗くなるし、だからまあ季節的にはやっぱ涼しいタイミングで行けるところに稼ぐっていうかね、そこに行くっていうのはちょっともうやってみたかったんですけど、残念でしたね、そこは。
じゃあまだまだ田瀬さんもう首里の魅力はもうたくさんあるよっていうのはある状態で、
そうですね、
いつかね番外編とかでできたら、うん、はい、いいかもしれないですね、コロナ落ち着いたら、
はい、
はい、ということでコメントちょっとたくさん来てますね。
はい、はい、
ワゲットかっちゃんさんから、田瀬さん運動不足のビッチリスナーの皆さんこんにちは、かっちゃんも運動不足ですということでね、歩きましょう、はい、はい、私もちょっとずつなるべく歩くように最近してます。はい、
はい、
武蔵さんから、
タ
セさん、ビチさん、ジョグラジ来週で最終回なので本日初ギャラリー来ましたよということで、 ありがとうございます。僕も晴れの日に那覇新都心公園でウォーキングをしています。
そうですね、850メートルコースと、結構ね、距離稼げますから、
うん、
はい、
クッションになっててとても歩きやすいですね。
そ
う
そうそう、
ということで
ああいうのもね、ぜひちょっといろんなところに忍ばせてほしいですね、あのクッションを。
やっぱなんか那覇市内歩きにくい道多いじゃないですか。
そうそうそう、
なんか普通の歩道もね、
あ
の
クッションに
クッションまで行かないんですけど、ちょっとあの木の根っこが
あの
盛り上がっちゃってっていうとことかもあるので、そういうとこがなんか治ったら私もたくさん歩くのになって思うときありますね、はい、まあ、勝手に道のせいにしてます運動不足をはい、おナールから来てますね。沖縄のイチョウ見たいです。
あ、そう、あ、これはね、今度紹介しますよ。あの名護にあるんですけども、
うん、
名護のは行くのちょっとハードだなと思うんですけど、うん、
秋に開催してください、首里ウォーキングって来てます。
わ、は
い、
かりました、
うん、
ぜひ、
ね、
イチョウ その色が変わる頃っていうのは本当、うん、ごくごくわずかだと思うので、
ね、そのタイミングで見れたらすごいいいですね、はい、季節を感じながらっていうことでね、はい、うん、ワゲットかっちゃんさんから、じゃあベッチナールムサヒさんウォーキングしようっていうことを来てるんですよ。みんなで集合してね、一応見に行けたらいいですね、
は
い、
そうですね、
はい、ということで、後半は首里ウォーキングの振り返りをお届けしました。 というわけで今週もあっという間にエンディングのお時間となっております。
ちょっとなんかあの今週のトレーニング報告はなんか私のなんかあの、うん、今日の出来事みたいなのが多くてちょっとあの今日もなんかこうジョグラジの直前ぐらいにいろんな出来事がこう起きちゃうんで、なんかそれにちょっと触発されて、うわー、伝えなくちゃ、
やりたいっていうのが、そうそうそ
う、こんなのなかなか言えないんですからね。
いやでもそれ面白いですよ。やっぱりウォーキング続けてる方だったらね、はい、ここあるあるっていうところもあるかもしれないので、いやでも来週でね、
はい、
最終回となりますけれども、
はい、
はい、来週はちょっとねあのジョグラジ今まで放送した分の振り返りみたいなのをね、はい、やっていけたらなと思っております。はい、はい、この番組は那覇セントラルホテルの提供でお届けしました。さて次回のターシーのジョグラジオ最終回となります。
はい、
6月30日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのエッチでした。また来週。